週刊ヨーロッパ。どうもヨーロッパ企画の石田です。
そうです。
上田です。
坂井です。
大年です。
というわけで、メンバー勢揃いですよ。久しぶりですよ、この5人、はい、ね、もうほらもう喋れないもんね。
だってもう誰が喋っていいか分かんない、
ウェブラジオにして多いから。
多いよね、やっぱメンバー
が。だから5人揃うときは酒井か落とし休んだ方がいい。
そこは
そうなんですね。
自発的にね、
落とし、ね、が休むなんてなんてないですか。レギュラーメンバー
酒井食い込んできたっていう。
いや、追い上げてきてるっていうことですね。
そうなんですよね。まあ京都のヨーロッパ企画の事務所で、まあ、京都で、勢揃いですよ。諏訪さんがとりあえずお疲れ様でした。東京でずっとね、お芝居や
ってきて。そうですね。結構いろいろありましたもんね。
いや、そうですね。まあ、一つ目のトピックもそこから行きましょうか。
はあ、
まず、諏訪社長、絶対絶命です、終了。
はい。
諏訪社長
の。
諏訪社長。
社長社長。
ああ
、
はい、
は
あ、
なるほど。ね、もうみんな見に来てもらってありがとうございます。ね、
ちょっと、
あれメンバー、これ、週夜のメンバー、どういうこと？
あれ、誰もですか？
え、
大年は来てないやろ？で、酒井は来てない。
僕も行ってないし。
石田、来てない。
行ってない
です。上田、来てない。
あ
ー。出ましたね。
これ、注目度ゼロ。めちゃくちゃおもろかったやで。
ちょっと、いや、僕は、いけなかったですね。
僕も
残念や、見てほしかった。
そうなんです、ね、
僕がもう泣かす芝居バンバンしてたのに。
そうなんですか。
そうよ。
ミュージカルですよね。
ミュージカルで、だからミュージカル界の偉い人が来て、僕とか全然知らんねんけど、ミュージカル出身の人、うわ、あの人来てるみたいな人が、あの、終演後ロビーで、あの、ゆずき役の彼に会いたいって、ゆずき僕なんやけど。
マジで
って言って、全然知らんけど、うん、すみません、ありがとうございましたみたいな挨拶して、
クソほど怒られたっていうか、
いやいやいやいや
マジ
で、そのミュージカル出身のみんなが囲んでる先生のその間をプッて行って、
はい、
クズキをやりました、は
い、彼
に会いたい、
学んできたんだっていう、怒られたっていう、
違う違う違う、すぐもう
褒められた、
一目会いたいと、
すごい、
なんかすごいですね。
誘い方もミュージカル出身。
そうそう、ね、これなんかあったなとか思って、
そう
そ
う、
顔に怪我とかあってね、なんかミュージカル降りたとかそういう。
そんなんあるんすか、ね、
あるんや、その経験ないから、
うん。シェフに会いたいみたいな。
そうそう。
ああ、そうなんですね。で、なんか、
ゆずき。ゆずきっていうのも僕ら初めてだから、
ゆずき。すごい人気があったんですよ、ゆずきは。
ってないですね。その絶対説明的なことになることはなく、諏訪さんは。
そうです。
どういうことそれは何どう、わからん。
諏訪さんは。
劇中で
劇中で、じゃなくて、その公演期間中。
公演期間中はまあそうですね。
セリフも多いとか。
あ、セリフむっちゃ多かったですけど。
ね。
はい。
大和田漠さんに。
むちゃくちゃ褒められて、漠さんにも。君とも芝居した、楽しい。
やばい、ミュージカル界の。
いやいや、マジは別にミュージカルではないから。
そうですね。いやいや、ミュージカルへのこう才能を開花してるっていうことです
ね。いやいや、僕歌とかほとんどなかったんで。
あ、そうなんですか。
気に入られて。
でも歌ったわけでしょ。
まあちょっとね。
踊りも。
僕が今年の顔に、ミレレレレレレレレミファ。
あれ、そのおかいが。ところ上手なみに。
今やつ上手やったよ。合ってんだよ。絶対音感あるねんか、僕。
近くで歌うからね、ずっと。
そう、三つですよ。
三つの音符。
三つの音符ですからね。
ところさんかなって。
ところさん。
そうですか。
かったですね、
いや、見たかったんですけどね。
プロキさんも絶対行くわって言ってて、うん、5,000円かかりますって言ったら、あ、じゃあやめとくわ。
なかなかお買い得
すが。あ、取れないですからね、プロキさん。
あの人だってヨーロッパ企画の冬のユリゲラ、
はい、
以降、お金払って演劇見たことない
です。そうらしいよ、あの人。
冬のユリゲラってしかも、2002年のやつ。
2002年のやつ。
やばいな。
それ以降、8年間。
え、クイズアワーは？
それもだから払ってない。
払ってないの？だってクイズアワーの時入ったやろ、あの人。
クイズアワーですね、京都の。
ああ、そうだ。
関係者とかで入ったんかな。
どうやって入ったの？
いや、クイズアワーの時は多分払ってますよ、あの
人。払ってるか。
彼女と来てましたからね。
そうなんだ。
う
ん、
ああ。
噂の。
そうそうそう。
今も引きずりつつある。
ああ、そう
だ、ね。たまに、ね、たまに出てくるやん、名前。
名前ね。
もう彼女結婚されてるのに、まだ引きずってる。
いやー、すごい。
引きずってるかどうかわからんけど。
引きずってる可能性あるやろ、
たまに。たまに名前が出てくるってこと
ね。ああ、そうですか。とりあえずお疲れ様でした。
ああ、そうです
。はい。続いてのトピック。石田、ハイバイのアフタートークであたふた。これね、いや、昨日、
うん、
僕、ハイバイのアフタートークに呼ばれてまして、公演終了後に、作演出家の岩井さんとお話しするっていう、二人でお話しするっていうのをね、やってきたんですけど、最初はね、いい感じでやってたんですよ。僕、東京で見てたっていうのもあって、うん、2回目だったんで、すごくいろんなところを見れてて、で、東京で見たやつをちょっとまとめてたんで、こんなこと喋ろうとかって。で、岩井さんとこう、楽しく。
予習をかなりしっかり、
うん。まあ、すごくね、アフタートークにしたら軽薄なトークではあったと思うんだけども。
うん、
まあでも、岩井さんも、そういう感じで楽しく話したいんだと。
なるほど。
なんか芝居の内容について、じっくり話すよりも、うん、まあ、石田くんとだったら、こうなんか、お客さんに向けて、パーッと明るくできるかなと思って、それで選んだんだよ。
なるほど、砕けた
トークができ
るっていう。
うん、って言ってくださってた。うん、まあ酒井ちゃんと大俊君も見に来てくれて、
見に来ました。はい。
どうだった？
え？
どうでした？
いや、あの、いい感じっていうの。
いい感じ。
まあまあ、普通です、ね。
普通。はい。普通。
まあ、厳しい。本人の、
かもなく、
ね、そうですね。うん、
手応えとは、
ちょっと。どう
まあでも、ちょっと気になってたこととかも聞いてたんで、
大丈夫。
そうです。アフタートークとしては。
そうな
ちゃんと、まあまあ、ちゃんとしてたっていう
後輩2人に聞こえてるの
いや気になってたのよ。
あそう
本当ドキドキずっとだから緊張してたからこれ言ってたでしょ。
なんでこれにずっと緊張してんのか。
いやもう
全然分から
へん、うん、人様の劇団行って喋るなんてさやっぱドキドキする。しかもその芝居がもしよこれ失礼な話、うん、面白くなかったりとか、
はいはいはい、
自分の好みじゃなかった場合
まあね
どうしようみたいな。
はいはい、
ただねこのハイバイ投げられやすいし、
はい、
面白かったし、まあ、僕すごい好きな作品だったっていうのもあって、
うん、
すごく話しやすかったんだけど、でね何をあたふたしたかっていうと、
うん、
最後で、まあ、あのそのトークの形式がお客さんから質問用紙を配っててそれを回収して、それに岩井さん答えていくみたいな
全体そういう進行やった。
そうそうそう。
はいはいはい。
で、たくさんこう、質問用紙がいっぱい来てたんやけど、それをずっと読んでて、まあいろんな、なんで芝居始めたんですかみたいな、そういうのがあったりして、いや、こんな答える必要ないでしょみたいなこと言いながら、進めていくみたいな、
うん。もう、選ばずに、次々、全
部読んでいく。
ああ、なるほど。
で、最後に岩井さんが読んだやつに、まあ楽しく拝見させていただきましたみたいな。ヨーロッパ企画は全く面白くないので、今回のハイバイのお芝居を見てもっと勉強してください
うわ
っていうのが書かれてあって、はいはいはい、うわってなって、
うん、あんま慌てて
岩井さんももう途中でヨーロッパ企画はまで読んでうわっこれ読めないみたいになって、
うん、
え何ですかって見たらもううわってなって、まあ、僕もで、これ、でも、変な感じになってて、で、岩井さんも、そこまで読んじゃってて、その続き読んでなかったから。
読まなへんやね。
これ読まなへんなと思って、僕がもう、岩井さんも僕に、はい、みたいな、渡されて、無理や、みたいになって。で、僕ももう、うわーってなって、これ読まないなと思って。
まあね。
全く面白くないので、勉強してください、みたいになって。
うん。
うわもうどうしようなく
で客席をでもそれでこう湧くみたいない
やお客さんもなんか変な気まず
いざわざわみたいな結構苦い感じの客
席そう
あそ う,
もうドキドキしかもそれまでなんか俺なんかうまいことできてるなと思ってた矢先最後の最後に、
うん、
あれってやらへんかったよ。
そうね。
ここへ僕いるよみたいな。
ドヒャー。
ちょっと誰誰みたいな。
ドヒャーってやれば全然だって。
うん、そこで。そうだね。いやでもそれやればよかったけど、もう岩井さんももう、うわーみたいになってるから、
うん、ちょうどあの最後もうスタッフさんももう終わりですみたいなのを言ってたらし出してたらしくてサインを、
いやーこれ終了ですみたいな、もうタオル投げられた感じだったから、う
ん、まああんまりね、うん、まあ、よくないお客さんとは言わないですけど、うん、ほらいや面白くなかったと思う人いますけど、そのほらアンケートにね、うん、その質問に書くってちょっとあんまりほら、うん、空気がよくないですから、
だからね挑戦だったとは思うよ。もう僕がアフタートークに出るっていうのも分かってたから、うん、あえて変えたんだとは思うんやけど、お客さんも。
どうかな、うん、
いや、ほんと頑張ろうと思ったよ。
あ、そう。
次回公演。とりあえずね、芝浦ブラウザを見に来てほしいよね。
もうお金返しますがやばいよな。
まあ、帰ってたそのお客さんも。さーっといなくなってたわ。
どういうこと、どういうこと、
いや本当 お金返しますんでちょっとその辺にいてもらえればみたいなこと言ったんやけど、
それ言うわけない、うん、
それも吊るし上げってことですからね。
いやまあね、いやあれは参ったわ。
あ、そう、あハプニングやな、
ハプニングよ。う
ん、その紙が医者さんに渡された時にもああよくない質問なんやなっていう顔をされましたよね。
誰が？
あの医者さんが。でだから、うん、あちゃんと読まんでええで、ちゃんと読まんでええでと僕思ったんですけど、うん、やっぱりしっかり全部読んだ。
最後まで、
うん、お客さんとしてはもう分かった、ええから、
もういいよ、もういいよ、
そう、
何それは
もうじゃあもうスルーしていいよっていう、
読めへんやつなんかなっていう空気はちょっとあったんで、
う
ん、
う
ん、
そうそうそうそう、読まんでもよかったやと思うけど、うん、
読んだでしょ、
うん、読んだ、
ね、
だ
し、うん、これはもう読まんときましょう、これはダメですわっていう、うん、
それでもよかった
か、展開とかね、
展開とか、うん、いやこれあえて言いますけど、うん、僕は心折れないですからねみたいな、うん、
姿勢をね、
でももうそれか、
最初お金返しますはもう最悪の、
最悪の、最悪
の、いろんな選択肢を一番最悪の方に行った感じがあるね。
最悪
ね、客席に結構ヨーロッパのメンバーもいたから、
うん、そうそうそう、
多分全員背筋がこう、
怖ー。
まあそうやな、石田さんそこはなんとか、
頼みますっていう。
乗り切ってくださいって思う
んで。本当、次のアフタートークで頑張ろうと思います。
本田さんにはお前が書いたって言えって言われましたから、
あ、身内の
宣言しろって、
ね、ちょっと意地悪みたいな、うん、
いやあたふたしたわ、あれは今もあたふたしてるもんね。
あ、そう、う
ん、そのことに関しては
そのことに触れたら
そのことを喋るのに、
うん、いや次行きましょう、次のトピック、続いてこれ、奇抜な服を着た演出家のインタビュー、これね、前回ぐらいかな、前々回ぐらいに、上田がトピックでも話してましたけども、芝浦ブラウザーの、インタビュー、チラシ撮影のその終わった後にね、うん、インタビュー受けて、上田が奇抜な服を着たまま、インタビュー受けたと。でそれに一切触れられずに、その服装には触れられずにインタビュー受けてるという E プラスのシアターリックス、
いやそうですね、
見れるんですね、
見れます今
ネットで、
ウェブで、はい、シアトリックス、
シアトリックスか、シアトリックス、確かにね、なんかこう奇抜な、
奇抜っていうほどでもないからね、うん、だからなんかなんかそれはそれ で
上田は着ないだろうなっていうような、
うん、おしゃれ
なんか見えなくも
けど、こういう路線もあるん、いやだからそれがまた大変なんですよ、
普段の値段を知ってると、
だから、うん、よっぽど奇抜やったらこれはもう衣装で、
あそうやね、
なるんだけど、
う
ん、
こういう趣味の人なんだなっていう、
そうなんですよ。
思われ
る。いるやん、こういう人。うん、
いや、いるいる。
さっそとあられる感じ
だな。まあ、着れなくはないですもんね、普段。
うん。うん、
トニー・田中とかこういう感じだったじゃないですか。メイクのね。
ああ、はい、うん。いや、いい感じではありますよ。うん。で、でもこのインタビューの途中でさ、上田の言葉で、とにかく見たことのない壮大な舞台になりますっていうね。
うん、うん。
はい。
すごくこう、
これは
発言が
壮大ですよ。
おお、芝浦ブラザー。
まあそうそう、それはまたまあ見てもらってからなんですけど、うん、壮大っていうかね、うん、これやっていいのかなっていうような、
おお、
もうどっちかです。もうわあすごいってなるか、
うん、
笑われるかどっちかぐらいの
笑われる。その似た
失笑かってこと。
失笑が起こる、うん、失笑も禁じえないよ。もう下手すると。
すげえってなるか失笑かどっちか。
そうですね。だからまあ二村さんとあの美術家の、はい、これはもうやりきりましょうっていう路線で行きましたけどね。まあまあそれはそれとしてそのこの服ですよ。
服ね。
なんかね、こういう写真の現場って、うん、写真撮影の現場ってね、やっぱりね、そのちょっとバタバタしてるんですよね。
ああ。
で、うん、各方面、そのプロデューサーサイド、うん、撮影、衣装部、うん、なんとかかんとか、まあ、マネージャーさんもいろいろ来て、うん、要はかなりいろんな人たちが、うん、こう、入り乱れるので、うん、なんかこう、ちょっとね、うん、その、もちろん、スケジュールには進んでいくんですけど、うん、その間に取材が入りますとか、あなんかいろいろなんかこう連動がこううまく いかない時があって、でじゃあもう例えば写真家の方は、うん、あじゃあ上田さんもそろそろ着替え始めちゃってくださいって言われて、
はいはい、
あじゃあとかって着替えたら、うん、今から撮影の前に取材入りますみたいな、
ああ
じゃあとかってあれと思って、
はいはい、そういうことなんだ。だって髪の毛何にもこれね、
そうなんですよ、
へなっとしてるもんね。
髪の毛をだから
セットしてないよね。
そうなんだ
よ、ヘアメイクはしてないよね、衣装着ただけで
途中だよね
準備の、
うん、
あ完成形はもっと違うんや。
いや完成形もね、もうちょっとこう髪の毛もそんなにもうしないでくださいっていうふうに言ったんですけど、
まあちゃんとはは
い、
無視的なのあんまつけんといてくれと、まあ、
おとなしくしてください。他のキャストは結構だって住田さんのリーゼントとかだったんで、
あ、はいはいはい、
そまあそれ演者やからね、
うん、だからそんな感じはいいですよみたいな、
あ、
うん、
あなるほど、そういうことか。
だからこれは中途半端である。
そうそうそう、うん、だってそれね多分あれやと思うんですよ、ああいうメイク室ってそれ言わないと、うん、僕も演者と思われてる可能性さえあるでしょ、う
ん、ああ、うん、
それはある。
へ
え、うんうんうん、そのねスタッフの人ってそこまでちゃんとね
多分そうだと思うんですよ。そのほんで、ね、チラシの下でこうどんどん取っていくんですけど、上から衣装を着て降りていったら、ああ、なるほど、こういう感じになったんだね、みたいな。
うん、
こう上でもちょっとアドリブ入りますからね、その衣装。
そうですね。うん、で、あの、スタッフさんも僕らに、あとどんな人来られますかとか、
そうやりながら。
ちょっと探り合いながらの、
うん、そうなんですよね、
撮影や
った
ら。
そうそうそう
。だからもちろんね、その主演の方々は、こう、
はい、はい、
決まってる
もちろんそう
が、
うん、ですけど、
こうそうなんですよね。僕らはこう末席なんでね、
はい、
そういうなるほどね、のがあって、
そういうことだったんだね。はい、まあこれはもう、まあ、壮大な舞台になるんで、ぜひとも芝浦ブラウザー見に来てくださいということですよ。
はい、
はい、最後のトピック、石田が小沢健二を聞く理由。
これね、さっき突然決まったトピックなんだけど、
はい、
まあ、僕最近小沢健二を聞いてるっていうだけなんですけど、
うん、
まあ、特に理由っていうのもないんだけど、なんかね YouTube で
YouTube
で、
はい、
YouTube で、
うん、
なんか見てる時に、引っかかったのよ。何を聞いたのかな、イチョウ並木のセレナーデか、
うん、という小沢健二の
曲を、
うん、そうそうそうそう、あ、分かった、そうだ、僕井上陽水を YouTube でずっと聴いてる時があって、
YouTube?
YouTube
YouTube で音楽聴くんやね。
YouTube で音楽聴くよ、う
ん、
PV PV と同時に、
あ、 PV と同時に鑑賞するって、まあまああるある、それはあります、
うん、でこういろいろ辿っていってみたいな。で、あの5月のセレナーデっていう曲があって、それが好きで聴いてたら、そのセレナーデつながりでイチョウ並木のセレナーデっていうのがあって小沢健二もセレナーデ歌ってるんだと思って
リンクしたんですね、
リンク、
そう、
関連映像、
関連動画、
はいは
い、セレナーデを聴きたさから、
セレナーデが
強まってた、
そうそうそう、セレナーデってなんか恋人に聴かせる曲みたいなこと
で、はい、
うん、
トンネルズの星屑のセレナーデが
ああ、それは聞いてなかったけど、
それ聞いた、トンネルズにハマる感じではな
かった、そっちには行かなかった、
行かなかった、ね、一応並木のセレナーデ聞いて、あ、すごいいい曲じゃないと思って、
はいはい、
そっからセレナーデじゃなくて小沢健二にハマって、それまで小沢健二僕聞いたことなかったの、ほぼ、
うん、 まさにその
らしいです、ね、
ウェブ、ね、インターネットのネットサーフィンでありがちな
関連
リンクを、ね、インターネットの申し訳です
読み付ける
っていう
よくある
いやそう、
はい、時間だけがなくなるという
それで
そっからもうとりあえずまあ本当今夜はブギーバックぐらいしか聞いたことなかったんで、
お互いに言って
たら、それもあのうちの社長の吉田さんがね、カラオケで歌ってるのを聞いて、
ああ、そうですね、
はいはいはい、
うん、どっちものパートを、
そうそう、
うん、なるほど、まあ、どっちかっつうと、スチャダラさんの方が歌いたいけど、
ね、その、兄さんの方も歌えろ、
で、坊主さん、ああ、そうですね、
うん、で、それでずっと聞いてて、でね、この間、上田と喋ってる時に、小沢健司聞いてるんだよみたいな話をすると、上田がどんどん小沢健司のいい曲を教えてくれるのよ。
僕は教えたね。
あ、オートシーンもいろいろ教えてもらったわ。
電車の中ですね。
電車の中
で。お前って小沢健司聞くのって言われ
て。そんな話出しで。
小沢健司小じきが
求めすぎでしょ。
まあ知ってますけど、はい。
いや、小沢健司聞いてそうな。
やつにね。
やつに。ちょっと情報を今。うん、で何がいいんだと。アルバム、で、落としながらライフ。
ライフじゃないです。僕は犬は吠えるがキャラバン進むがいいですと。
これ一番最初
か。犬キャラを進める
の、はい、あ、やっぱ小沢健司好きな人は、なんか初期の方からを進めるのよ。
そうですね。
犬吠えっていうの。
あ、犬キャラじゃないの。
犬キャラ、犬吠えとかね。
犬吠え、犬キャラ。はい、うん、どっち
どっちでもいいです。
そこはなんでやねん。
いや、それはどっちやろうなって思って。うん。
どっちでもいいですよ。
諏訪さんは小沢健司聞かないですか？
まあ聞かんね。
ああ。
スピッツとかは聞くでしょ？
ああ、スピッツも昔やけどね。今聞かない。
あ、今聞かないですか？
諏訪さんといえばカラオケではもうスピッツ。
いやいやいや、そんなんなかったって。
いやいや、
そんななんかその。
オブラギオブラギ。
やばい。これ、マジか。
諏訪さんがちょっと
弱るからミュージカル
につながる、ね、そう
今ミュージカル界から注目浴びてんねんからカラオケやめてやちょっと
そ
っか、はあ、大事な時期
今大事な時期ミュージカル出れるかもしれんねんから
あんまりねイメージを
でそう大年にアルバムがこれがいいですよみたいな勧められてで上田に聞いたら、うん、アルバムじゃないんだとシングルカットとされてるしかもその廃盤になってる曲でいい曲があるんだよみたいなんでいろいろ教えて
まあそのある時期こう短冊のほら8センチ、
はいはいはい、
シングル、
うん、シングル、
うん、あの短冊が方がまあ可愛らしいからっていうので、うん、そればっかり出してた時期があ
小沢健司
そうそうそう
アルバムに入れてないんだって
へえ
入ってないんですよねあんまり
へえやろう
なに iTunes ストアにも売ってないんだ
あどうなんでしょうね今うだそれをその短冊はみんなも手に入れたがってる
ものとして
そうですね
でそれを YouTube で
石田さんの中での今、うん、ベスト3は何ですか
ベスト、3からじゃあ発表すると、
うん、
3は恋しくて、
はい、
これまさに上田に教えてもらったそのシングルでしかない曲よね。
これいいですね。
これはいいよね。
これサビがね、いつもいつも君が恋しくて泣きたくなるわけなんかないよっていう逆にいくっていう。
ああ、
これいいですね。
これはいいよ。
はい、
なんかこれは YouTube ではヘイヘイヘイの時にのあの動画がアップされてて。うんなんかそれがちょっといいのよなんか
そのそのバージョンが
そのバージョンがいいの
YouTube
だ、ねうん、で、2位は愛し愛されて生きるのこれはあのー、語りの部分
あ途中で
途中でね語りの部分があるんですよ
セリフが入るね
これがねやっぱりねまあ、小沢健司さんの曲どれもそうなんだけどちょっと文学的僕は文芸ミュージシャン言ってるんだ
いやそれはあのシュガーフィル
ズ昔ね、
はいはい、
文芸ミュージックさんの勃興っていうのを、ねえー、出してたけども文芸ミュージックというか文学的なあれで、
まあ、歌詞をちょっと、まあ、重視してる、
まあ、ラップとは言わないまあ本当語りみたいな感じよね
ああはいはい
そういうのが入る部分があってあそこをもう本当カラオケでやりたいなって今ずっと思ってる
ああで語りもやっぱり出てくるから
ね。第1位はやっぱイチョウ並木のセレナーデ。
あ、やっぱ出会いの
出会いのこれはやっぱいいよね。基本的にやっぱセレナーデは好きなのかも。
そもそも
そもそも
ジャンルとして、
ジャンルとして、
うん、あの小沢健二をね、僕に聞いてもらった時に、うん、あの同時フリッパーズがいいですよみたいなこ
と。ああそうそう、う
ん、それは聞かなかったですか。
そのね、フリッパーズっていうのは小沢健二と、小山田圭吾さんの2人のやつなん
です
ね。
小沢健二以前にやってた、
以前に、うん、その小山田
圭吾、
敬語的な要素が、はい、僕はあんまりまだ
らしいですよ。
出ないや。その後なんだっけ、
コーネリアス、
コーネリアス、
はい、
コーネリアス自体がまだ全然この
来ないんだ、
来ないんで。
なるほどなるほど。まあちょっと難しいですからね、う
ん、ちょっとね、
はい、
なんか全くいらないのよ、その要素。
なるほど。
分か
る。分かる。剣だけでいいんです
か。申し訳
ない。最初はそのフリッパーズだったのかもしれないけども、うん、その小山田さん、これ失礼な話やけども、小山田さんの要素全くいらないから、小田さんだけでいいのよ、今は。
そう、だから、で、じゃあ、梶秀樹とかそんなんはあって、
ね、
まあ、うん、何曲か進めたら、うん、それもいらない。なんかちょっとスウェーデン的な、
なんかちょっとおしゃれな感じを
特に
醸し出してるなっていうので、ちょっと僕まだ苦手かな。
やっぱ歌謡曲が好きなのね。
歌謡曲がね、うん、で文学的な
ものが、はい、文学的、
文学的、文学的の歌詞、
どういう捉え方なのかな。
俺そっからさ、最終ずっと小沢健二の曲をずっと聴いてたのに、最終上田が河本誠の方ずっと勧め出してさ、
はい、
ずっと YouTube で川本誠を見せ出してこの曲もいいじゃない、この曲もいいじゃないって川本誠に、どの曲、
5曲ぐらいちょっ
と全然、まあその時はまたね、ハマらず、それに
ハマらない。
ああ、
でも小沢健二入、その今 iTunes に入ってるけど少ないよね。
いや驚きましたね、僕チラッと見て
ね。だって、うん、本当に1画面にも満たない。
いや、まだそんな知らない
ね。山下達郎から小沢健二にな、ね、アーティストのとかなって、すぐ、
もう、
小木屋さんのメガネビーキーになります
から。いや、そうやね。おのらんが
ね。おのらんがちょっと少ない。
そうですね。
球体のとかいいですよ。
あ、アルバム。
あ、
うん、1曲だけ入って
ます、ね、大人になれば
選んでるんですね。
あ、まあ少ない。
山下達郎、
山下達郎すげえな。
山下達郎が
桁が違いますからね。
小沢健二大体よく聞いてても 5とか6に対して、
愛し愛されて生きるの差がやっぱ
8回聞いてるね。で山下達郎やっぱり30回、
58、
何ですか
これは。なんていう曲、
聡明、
聡明、
うん、53回聞いてるのもあるじゃないですか、石田さんが。
佐野元春。
佐野元春。
約束の話。二十歳の約束の。
いいドラマやね。
ちょっと再生回数
気になりますね。人の iTunes はちょっと面白いです。
再生回数は
40。
これは
ああ、シンシアですね。
吉田拓郎&かまやつ。
かまやつ。多いのは。
これ、面白いな。
再生回数。
大体でも一桁台なのね。
うん、
36回聞いてるのは、菅氏と、
奴らの足音のバラード。ああ、これはいいのよ。
あ、そう。
うん。はじめ人間ギャートルズのテーマ曲なんだけど。
なんで30何回も聞いてるんですか。
いや、すごくいいのよ、その、菅氏かおさんのカバーが。
あんまりでもそうか、ちょっともう一個ぐらい見つけたらね。80回
おぉ、
メアリー・ J ・ブライジ&U2。あ、これ俺じゃないわ。これ彼女だわ。
彼女
だ。あ、教養。
教養か、うん。なるほど。
あ、
50回。
東京。
東京事変。
東京事変。
これも彼女。群
青。いや、これ僕やね。
はぁ。
これは好きなのよ。
群青日和。
うん。これはね、
はい、
PV がすっごい可愛いのよ。椎名林檎が。
あ、そう。
それで、俺も YouTube でよく聞いてたんやけど、それで好きになって、それで僕こっちでもいっぱい聞いてるんだと思う。
小沢健二全然スーパースター聞いてないじゃないですか。
そう考えるとね。
小沢健二全然聞いてないじゃないですか。
いやこれから伸びていくと思うよ。
あ、回数がどう
なんですね。回
数、うん。あ、そう。
まあまあ聞いてますよというところです。まあそんなところですかね。はい、今週はまた来週も聞いてください。ロボケ君石田と、
そうだと
上田と、
酒井と、
大俊でした。
また来週さよなら。